준다. 신디 이호메이션.
来てみて、寄って、サンダの魅力、一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど、積極的な PR、そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じて、サンダの魅力と元気をお届けしていきます。今日はサンダ市役所の広報交流政策官の矢作さん、そして後半の方では、町のブランド観光課の広瀬さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。ではまず、サンダ市の広報交流政策官を務めていらっしゃいます矢作さんのご紹介させていただきたいと思います。矢作さんは2019年にサンダ市の広報交流アドバイザーに就任されまして、2020年の4月から広報交流政策官としてサンダの魅力発信、そしてサンダの活性化など幅広く活躍していらっしゃいます。およそ1年半以上サンダ市でのお仕事に携わってこられましたけども、さて今どんな感想を持っていらっしゃるか矢作さんからお伺いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。ご紹介いただきましたサンダ市で広報交流政策官としております矢作でございます。縁ありまして、昨年4月から三田市で働いておりますけれども、実はこれまでずっと40年近く民間企業で勤務をしておりまして、もう行政での勤務経験は全く初めてということで、はい、もう外から、市役所の中に入って、もう毎日新鮮な思いでいろんなことをさせていただいております。今所管しております仕事が、はい、観光促進によるまちづくりやまちの活性化、サンダが誇る歴史や文化や、またスポーツイベント、うんうん、そして何といってももう新鮮な農産物ですとか、サンダ牛に代表される豊かな食材など、こう多岐にわたるサンダの魅力を紹介することをしております。他にも移住定住の促進にも関わっておりますので、はい、一言で言いますなら、うん、サンダのシティプロモーション、もうより多くのたくさんの方々にサンダファンになっていただく仕事と思っております。今サンダ市ですけれども、森哲夫市長のリーダーシップの下で、はい、人口減少に負けない街を目指しておりますので、はいはい、そのためにはまずサンダで暮らしておられる方々がサンダを楽しんでくださることが大切だと思っておりますし、そしてその次にサンダを楽しみたい、サンダに行きたい、サンダに暮らしたいと思ってくださる方を、増やしていけたらなと思っております。はい、
サンダの印象もぜひお聞かせください。
は
い、
そうですね、もうやはり多くの方がおっしゃっておられます通り、第一印象はもう自然の素晴らしさでした。はい、今年の桜も終わってしまいましたけれども、去年4月にもうサンダに参りました時に、向こう側に広がる素晴らしい桜並木、はいはい、でしかもそれが懐深い里山に囲まれて、もうゆったりとした眺めに本当にびっくりいたしました。例えば大阪であれば、はい、造幣局の通り抜けが有名ですし、
そうですね、
あと阪神地域でしたら宿川ですとか芦屋川の桜並木というのは確かに有名なんですけれども、はい、この三田ならではの、もう周りの景観と一体になった、こう心揺らす、癒されるっていうんでしょうか、
スケールの大きさが私違うなと思いました、ね、
他にはない魅力だなと思って圧倒されました。まあ、他にも、とにかくこうなんていうんですか、自然と一体になった絶滅危惧の八丁トンボや風車というお花畑があったり、はい、あるいはその今年初めて私サンダの天然うどんも頂戴いたしましたし、サンダの魅力ってこう例えば世界遺産に指定されるような、突出した姫路城だとか日本、何ですか、富士山ですとか、はい、そういった突出したものはないんですけれども、こう小規模多品種っていうんでしょうか、いろんな魅力が街の中に点在して、それがしかも自然と一体化していて、もう本当に日本のふるさとの原風景、実は意外とない風景が身近にあることが 魅力だなと思っておりまして、はい、実はちょっと私関西人なんでダジャレじゃないんですけれども、あの、ワンダフルとサンダフルをかけまして、はい、サンダフルサンダという名前を一生懸命今周りに PR してまして、このいっぱいあるあのサンダの魅力を少しでもたくさんの方に知っていただきたい、市内外の方に知っていただきたいと思っております。
はい、あのサンダにいらっしゃる方はもうあの外からこうやってニュータウンに、ね、来られた方々は十分に住み続けたいと思ってらっしゃるけど、サンダ以外の方にももっともっと発信ということになりますね。
そうですね、はい、今の、まあ、こういう大変なコロナの状況ですけれども、やはりそういう新しい魅力、はい、サンダの魅力を感じてくださっている方もたくさんいらっしゃるの で、ね、もっともっと来ていただきたいと思ってます。
あの矢作さんのサポートがあればサンダの魅力発信より強力になるのではないかなと思ってま す。そして本日はあの5月15日に予定されています元気のぼりプロジェクトワークショップ、こちらについてご紹介いただけるということ で、早速内容をお聞きしたいんですが、まずこの元気のぼりプロジェクト、どのようなものでしょうか。
はい、あのこのプロジェクトでございますけれども、三田市にお住まいの世界的に有名な造形作家でいらっしゃいます新宮進さんが企画されたプロジェクトです。はい、あのそもそもは東日本大震災の被災地の皆さんに元気を届けたいという思いで、新宮さんが2011年からお始めになったプロジェクトで、今年が10回目になります。はいはい、で今年は三田市も三田市教育委員会と一緒にお手伝いをすることになりました。
そうなんですね。
はい、あのもともと元気のぼりですけれども、はい、これ響きからも分かるように鯉のぼりに、ちょっと共通しておりまして、本来鯉のぼりっていうのは5月の空を泳ぐ、子どもの健やかな成長を願う日本古来の、伝統的な行事ですから、このプロジェクトも新宮進さんの思いで、子どもたちがこう今まで描いたこともないような大きな白い布に青空の下で元気いっぱいに絵を描くと、でそこでできた元気のぼり、鯉のぼりのような形をした元気のぼりを、空に掲げることで、こう空の上で風をはらんではためく元気のぼりが、これが子どもたちの元気とかこうなんか思いを世界中に届けてくれるという、そういう素晴らしいプロジェクトです。
そうなんですね。東日本大震災がきっかけで始まったプロジェクトなんですね。はい、そして新宮進さんといいますと、風そして水、この自然で動く彫刻作品のアーティストとして本当に世界的にあちこち飛び回っていらっしゃってご活躍されていらっしゃる方ですよね。
はい、そうなんです。あの新宮進さん本当に三田にお住まいになっていただけているということで、実は三田市の夢大使にご就任いただいてます。あ、はいはい、あの夢大使というのはご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、三田市にお住まいの方で日本だけではなくもう世界で活躍されている方々に情報刷新、発信していただくことで、三田の魅力をこうどんどんアップしていこうというお役目を引き受けていただいてます。はい、だからあの世界中に先生の作品がございますんですけれども、もう嬉しいことにここ三田市内でもいっぱい見ていただけると、
は
い、
そうなんですよね。
はい、あの特に有馬富士公園にあります新宮進む風のミュージアム、はい、あの地元の皆さん風見よ風見よと、
そうですね、
呼んでございますけど、ここには12点の先生の作品と、はい、あの磁力発電の風車風車が、
そうですね、
はい、一緒に見ていただけますし、はい、あの私も先生の作品を拝見していると、本来風って目に見えないものなのに、こうゆったりととか、あるいはパタパタっとこう動いている作品を見ていると、目に見えない風が見えるような気になってきます。はい、
私もこう見ているとね、だんだんと心が落ち着いてくるんですよね。そしてもちろん一つの動きじゃないので、いつまでも見ていられるという、なんか哲学的な雰囲気もありますよね。
そうですね、予想もつかない動きにワクワクもしますし、あと、まあ、あの今回元気のぼりを手掛けてくださっているということで、はい、実はあの新宮進さんとっても子どもさんに対する愛情を持ってくださっていて、ね、はい、あの絵本作家でもいらっしゃるので、あの実は1975年に第一作いちごという作品を書かれて以来、もうその、はい、素敵な色彩と、あと素敵な 言葉で、大人もワクワクする絵本を書いていただいて、はい、実はこの間あの三田市にも13の絵本の作品を寄贈いただきまして、今市役所の2階のキッズスペースに、夢大使文庫として置かせていただいて、読んでいただくことができます。
これもあの新聞などでも、ね、報道されてましたね。
ありがとうございます。で特にあの今年1月から三田市の広報誌を広報三田としてリニューアルいたしまして、 その中に、はい、もうスペシャル企画で、新宮進む絵本の世界と題してまして、はい、あのサンダリーノという主人公が、これサンダにちなんで名付けてくださったんですけども、はい、このサンダリーノがサンダの豊かな自然の中で繰り広げる冒険をサンダの子どもたちだけのために先生が書き下ろしを、してくださっているという、作品が今あの連載でどんどん毎月、
ね、シリーズで、
はい、もうあのサンダの子どもたちのためならと気持ちよく本当にあの引き受けいただいた、この先生の熱い思いに私たちスタッフもとっても感謝しているところなんです、
ちょうど今年の1月からリニューアルですのでね、皆さんこれを次々と楽しみにしていらっしゃると思いますが、さてこのサンダ夢大使としてあの活躍していらっしゃると今ご紹介いただきましたが、あの改めてこの時期に元気のぼりのプロジェクトを行う理由をちょっと改めてお願いします。
そうですね、あの先ほどもお話ししましたように、もともとは東日本大震災、でもすでに10年経っていますけど、まだ未だに時折惜しまったり、不安な思いを持っておられますし、特に今はもうコロナという、もうみんな、世界中の皆さんがこう、新しい危機に面していて、じゃあ人々がなんかこううつうつとして元気を失っているような、こんな時期に子どもたちが持っている元気や、その子どもたちが送るエールをここサンダから世界中に発信して皆さんに元気を届けたいという、こういう素晴らしいあの新宮さんの思いをぜひ一緒に私たちも世界に広げていけたらなと思っております。
そうなんですね、
ただまあちょっと今あの感染状況がよくわからないので、
かなり厳しい状態になってきましたね。
ですからまあ状況を見極めながらです、ございますので、まあ、最新の状況というのはまたホームページでご確認いただければと思いますが、はい、まあ、あのできることなら当日は感染対策を万全にした上で、子どもたちにも広い大きな青空の下で、日頃書くようなことのない大きな作品にのびのびと、はい、向き合って自由に書いてもらう日が実現したらいいなと思っております。
あの場所はどちらの方でされるんですか？
はい、県立有馬富士公園の大広場、大芝生広場で、はい、
気持ちいいですね。
します、はい、
はい、もう自由に書いていいということですね。
はい、
はい、そしてこの関連したものもなんか今動いてると、
ちょっと今これあの真木さんに写真をお持ちいたしましたけど、今あの市役所の1階ホールに過去に子どもたちが書いてくれた元気のぼりを5本展示させていただいてます、
はい、
でメッセージボードも用意していますので、皆さんからいただいたメッセージは今年、子どもたちが書いた作品と同様にちょっと何か空で泳ぐようなことをしたいなと考えておりますので、
はい、
あのリスナーの皆様方も市役所にお見えになることがあれば、ぜひあのメッセージ、この鯉のぼりを見て元気をもらっていただいて、
そうですね、
でメッセージもぜひたくさんお寄せいただきたいと思っております、はい、
これ一つ一つかなり大きいですけども、一人に一つになるんですか、書かれるのは。
協力、あの
皆さんと
共同作業なんで、はい、お子さんたちグループ、親御さんとかと一緒に書いていただく、
一つのグループで一つを、大きさをちょっとご紹介いただけますか。
長さが3メーター50で、
3メーター50、
周りが75センチ、
はい、幅が、
はい、幅が75センチ、それを裏表に書いていただきますので、
ね、
結構対策になります
ですよね。で、はい、あのちょうど今掲げてらっしゃる5つの元気のぼり、過去の作品ですけど、それぞれ特徴がありますね。
そうなんです、
ね、楽しみですね、はい、当日皆さんにどのように企画しようと、はい、そしてその横に、元気のぼりに思いを乗せようというメッセージボードが、はい、これはお一人ずつどなたでも参加できるんですか？はい、
メッセージのカードを用意していますので、書き込んでいただいて貼っていただければと思っています、はい、
そうですか、ね、本当コロナ禍になって本当気分ね沈みがちな方も多いと思いますけども、そんな方に元気届くといいですね。
はい、
でこのワークショップの参加方法などは、
はい、これは市役所の若い職員が、はいはい、頑張って準備をしてくれてますの で、担当の広瀬からご紹介させていただきたいと思います。
わ、はい、かりました。じゃあここまでまずは、広報交流政策官の矢作さんにお話を伺ってまいりました。そして今度は変わりまして、この応募方法などご紹介いただきましょう。企画準備をされてます町のブランド観光課の広瀬さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずこの、元気のぼりプロジェクトなんですけれども、はい、市内在住の小学生の皆さんと、はい、そのご家族ご友人グループが対象でございます、はい、でまあ、しかし参加対象から外れたからといいまして、うん、元気のぼりプロジェクトに参加できないわけではありませんので。
そうなんですね、
はい、こちらについては後ほどご案内させていただきたいと思います、
はい、ワークショップに参加できるのは市内に住んでいらっしゃる小学生の皆さんが対象ということですね。
はい、そうです、はい、5月15日土曜日の午前9時より先ほど案内ありました有馬富士公園の大芝生広場にて行います、はい、で20組限定ですので参加できるグループは抽選にて決定いたします。
そうなんですね、応募は抽選で、はい、結果が決まるということなんですね。
そうなんです、
はい、お申し込みも始まってますか。
はい、ただいま お申し込み受付中でして、お申し込みは、5月の5日水曜日、子どもの日までとなっております。三田市のホームページにて参加応募フォームを公開しておりますので、そちらからご応募ください。
はい、お申し込みは三田市のホームページから、締め切りが5月5日の水曜日子どもの日までということですね。
はい、そうです、
はい、そして、ワークショップに参加できない方向けの取り組みはいかがでしょう。
はい、5月15日が、晴れた場合に限るんですけれども、ギャラリーとして、はい、制作の様子をご見学いただけます。
なるほど、
はいはい、でまた5月31日まで先ほどご案内させていただきました、三田市役所の1階ロビーに元気のぼりのメッセージボードを設置していますので、はい、皆さんの元気や大切な方への応援メッセージなどご記入いただけたらと思います、
はい、これはいつでももう寄せてもらったら書かせていただけるんですね。
そうですね、はい、市役所にお越しいただいたらいつでもご記入いただけます。
はい、ありがとうございます。三田の元気とエールが風に乗って世界伝わっていくといいですね。
そうですね、多くの方にもう三田の元気が届いて、たくさんの方が笑顔になってくれたら嬉しいなと思います。
本当ですね、もう、はい、笑顔は免疫力もアップすると聞いておりますので ね、 こうなると個人個人マスク手洗い、そして免疫力を高めて、はい、このコロナの間でも自分自分ここにはいろんな嬉しいことありますから ね、
そ う、 です ね、 ね、
そういう気持ちをこの元気のぼりで、はい、グループで発散できたらいいかもしれませんね。
そうですね、はい、思いっきり楽しんでいただきたいなと思います、
ただ先ほど矢作さんもおっしゃったようにコロナの影響がどこまでこの緊急事態の時に影響するかわからないの で、
で、ね、
はい、最新情報は
三田市の、はい、ホームページにて随時更新していきますので、はい、ご確認いただけたらと思います。
はい、わかりました、はい、じゃあぜひ皆さん三田市のホームページご確認いただいて、お申し込みもホームページから、
そうですね、
そして最新情報もホームページからということですから、はい、見ていただきたいと思います、
はい、
ここでは町のブランド観光課の広瀬さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来てみて寄って三田の魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題や三田の魅力と元気をご紹介してまいりました。次回は5月27日の木曜日午後4時5分からお送りします。次回もぜひお聞きください。